AWR 放送機のリスナーの皆さん、お元気ですか？川越まさるです。今日はどこからの送信だと思われますか？いよいよ山口県に入りました。ピューライン錦道の駅におります。有名な錦帯橋は錦川にかかっていると思っています。その錦川の上流にこの道の駅があるのです。国道2号線からは山の中に30キロぐらい入っています。それで Wi-Fi の圏外になりますので送信はできません。走り出して2号線に戻ってからどこかの市内で送信になるでしょう。昨日は愛媛県今治にお住まいの新名忠臣先輩を取材してから島並海道を通って本州に戻りました。広島市には SDA 広島協会と同じ敷地内に広島産育幼稚園と広島産育小学校があります。協会では後輩の友人が牧師として働いていますので、ちょっと立ち寄って会うことにしました。しかし予約もなく急に訪問しますので、電動に出かけていて留守かもしれません。広島教会は国道2号線に面しています。それですぐわかります。教会の建物はビルになっています。住宅も入っていますので7、8階あります。周りには大きなビルがありますので7、8階建てでも目立つという感じではありません。悪いことにポツポツっと雨が降ってきました。それで急いで写真を撮って事務室に行きました。事務の方とお話をしているときに池宮義牧師が出てこられました。久しぶりの再会です。広島教会は私にとって忘れられない特別な教会です。昭和42年に神学校を卒業し、牧師のインターンとして最初に赴任した教会がこの広島教会だったのです。当時は2階建ての教会でした。あれから約半世紀、教会も幼稚園も小学校もすべて建物が新しくなりました。その大きな教会で活躍している後輩にお会いできてとっても良かったです。しばらくくつろいでいろいろな話をし、再会を約束して別れました。この日は山口県の道の駅での車中泊としか考えていませんでしたので、場所までは決めていません。ナビに最初に入力した道の駅には午後8時半頃の到着になりそうでしたので、それは諦め、もっと近い道の駅にしました。それがここピューライン錦です。国道2号線から30キロぐらい山の中に入っていますので、止まっている車は本当に少なかったです。大阪ナンバーの車を運転するおじさんといろいろ話したのですが、日本の山を登っている方です。低い山でも次々に登っておられるのでした。もうこれで広島県の山は卒業と言っておられましたが、登った山の数、百名山なんか問題ではありません。日本の400メートル以上の山に挑戦しておられるのです。今まですでに1100以上の山に登ったとのことでした。すごい人もいますね。そのおじさんによると、1500以上の山に登った人もいるそうです。いつまで登れるかわからないが、あと5年ぐらいは登るとのことでした。しばらく前にキャンピングカーが入ってきました。日本で一番普及しているキャンピングカーより大きく、マイクロバスのサイズでした。この車に惹かれたのは、運転席の前にマウンテンバイクが取り付けてあったからです。普通は車体の後ろに付けてある場合が多いのですが、この車は前に付けているのです。すると後部が見えました。そこには 50cc と思われるスクーターが取り付けてありました。キャンピングカーにスクーターが乗っているのは初めて見ました。それでは私の旅行の話は以上にいたしましょう。海外で宣教師として働かれた新名忠臣先生のお話をお聞きください。今日も暑くなりそうです。皆さんお元気にお過ごしください。 AWR リスナーの皆さん、こんにちは。川越まさるです。今治県、愛媛県今治市に来ております。隣に新名先生に行っていただきました。前回入信の、 証しをしていただきましたけども、今日は牧師としての働きの中で特に、外国での働きについて、お伺いしたいと思っております。先生の神学部卒業は西暦何年だったでしょうか。
1966年でしたですね。
66年です。
はいはい。
で、何年間も日本各地で牧師として働きを疲れて、
はあ、
宣教師としてのスタートは何年ですか。
1996年ですね。
では、どういう働きから始まりました。
はい、私は宣教師として出る前は仙台教会におりまして、はいはいはい、その仙台教会を1996年3月まで勤めまして、4月からアジア太平洋支部というところの、前任者が海部先生でしたので、コミュニケーション部と宗教自由部の働きを任命されて、それで赴任することになりました。はい。
で、そのあれですか、コミュニケーションというのはどういう働きをなさるわけですか。
コミュニケーション部というのはですね、大体日本語で言いますと広報部ですね、広報活動、そういうわけですので、支部発行の機関誌を定期的に発行するということ、それからその当時はテレビラジオ部というふうに、言われておりましたけれども、以前ですね、そういうテレビやラジオを使っての伝道活動を奨励するということでありました。別に支部がスタジオを持ってそこでプログラムを制作するというよりも、その電波を通じての伝道を推進していくということで、支部にはないけれども各教団にそういうスタジオを作ったり、機材を提供したりして、また当時はガムに AWR の放送局がありましたが、そこに制作された放送内容のプログラムを送って、流すようにという、まあそういう奨励活動をですね、コミュニケーション部としてはしておりました。
それはシンガポールでの働きですね。
シンガポールでした。はい。
その後はどうなりました。
シンガポールの後はですね、アジア太平洋支部が二つに分かれて、北アジア太平洋支部、南アジア太平洋支部に分かれました。その理由はですね、アジア太平洋支部があまりにも領域が広すぎてですね、東はガンマイクロネシア、西はスリランカ、インドの南ですね、北はモンゴル、南はインドネシア、あまりにも広大すぎて、私自身も実際1年でそれぞれの国に回りきれないわけです。まあそんなわけでですね、かねてから計画されていたんでしょうね。私が行っても1年もしますと、結局2つに分かれ、北出身の、私は日本から出ておりましたから、北アジア太平洋支部は、今度は韓国をその支部の事務所にするというので、南アジア太平洋支部はフィリピンを事務所にする。シンガポールはですから今度は支部の事務所はなくなったわけです。で、私は北ですので、韓国の方に移って、北アジア太平洋支部を担当するモンゴル、そしてメインランドチャイナという中国、香港、台湾、日本、韓国、まあ、自由に伝道できませんが、北朝鮮を管轄する支部で働くようになりました。
その後はどういう働きに？
はい。その北に移ってからはですね、今までのコミュニケーション部、宗教自由部、その他に、副総務などというね、役割も与えられましたし、そしてやがては出版部の働きも、そしてもう予言の霊の奨励だとかですね、いろんなものが、まあ、副総務というふうなことが加わったのか、宗教自由部とコミュニケーション、今までのことに加えて、いろいろ加わってきましたけれども、まあ、雑多な働きをいろいろさせていただくことになりました。
それらの仕事っていうのは、これもちろん英語でなさる
わけですね。あ、英語でしたですね。はい。まあ、もうシンガポール時代からそうでしたが、本当に、初めはシンガポールの時も、初めはやはり、 本当に大変でしたですね。もうアメリカの宣教師らも来て指導している中で入って一緒にやっていくというのはですね、朝の礼拝の担当から含めて地方の教団に出て行っては英語で講義をしたり、指導するわけですよね、はい、それはまあ本当になかなか困難なことでした。
その英語で日常会話するというのと仕事をするというのも全然違いますよね。
そう、そうですね、そうですね、専門的なことも加わって、ただありがたいことには我々の組織は、まあ、世界総会がありまして、世界総会に同じ担当の指導者がいてですね、その人らが地方の支部に回ってきていろいろ指導してくれますので、でまたその世界総会の指導者と、例えば私はコミュニケーション部でした、世界総会のコミュニケーション部長、また宗教事務の部長、その人らが支部に回ってきて、そして一緒に仕事を回って巡回して各国を巡回して共に仕事をするという仕組みになってましたのでね、これは大いに助かりました。
あのあれですよね、セブンスターアドベンチストという世界を考えた場合、
はいはい、
日本と外国は働きにおいていろんな違いがあると思いますけども、はあ、その辺の違いの印象はいかがですか。
そうですね、日本はある意味で非常にそういう意味では難しい国だったと思います、うん、今も難しいんじゃないかと思います、うん、支部や世界総会の指導者にとってですね、うん、日本を指導するというのはなかなか難しいと思います、うん、というのは一般的に我々の教会を別にして、普通に見れば日本は先進国です、
はいはい、
しかも G7 だとか言ってですね、うん、しかも先進国でもまたある意味で先進国ですよ、うん、つい最近までは経済大国アメリカについて第2位とかね、うん、そしてもうあの技術それから教育レベルも高いでしょ、うん、まあですからそういう日本をある意味で支部、韓国にある北アジア太平洋支部、またアメリカに本部のある世界総会なんですけども、そこの人たちにとっても日本というのはそういう一般的なイメージがありますから、指導するというのは並大抵でないと思います。非常に高いものを持っていかないと受け入れられないと。一方また日本の側もですね、よく昔から言ってましたよ、日本とフィリピンを同じように考えて同じプログラムを持ってきて、やれと奨励するのはこれは間違ってると、うん、フィリピンは通用するかもしれないけれども、うん、日本にはそういう伝道のやり方は通用しないと、うん、こういうことでは日本人は受け入れないとか、まあそういうことも日本側も持ってましたから、
はいはいはい、
ですからね、日本を指導するというのは大変世界総会あるいは支部の指導者にとっても大きなチャレンジというか挑戦だったと思います、はい、難しく思ってたと思います、まあ、そういうわけで日本人から選ばれた人が支部やあるいは将来世界総会にもいてですね、そういう人らが日本に来てやるともっと日本側も受け入れやすいという点はあったと思いますね、はい、
その宣教師の働きを終えて日本にお帰りになって、
はあは
あ、いかがですか。
そうですね、私は大変宣教師の期間の経験は現在の自分にとって非常に役立つと思っております、うんうん、シンガポールには実際1年しかいませんでした、うんうん、でももう本当に支部内をあちらこちら巡回させていただいて、世界を知ることができましたですね、うん、いわゆる異文化多文化の人たちと共生していくと、一緒にやっていくんだという、そういうもう意識がもう肌に染み付きまして、それはもう人生観にも大きく影響しまして、ですからもう現在でも日本でね、安保法案とか、いろいろ多国籍に個人防衛、あるいは、というようなことで政治的にも話題になっておりますけどもね、私はもうセブンスではもう世界が家族、神様の手に世界家族、地球家族だというようなことで、非常に宣教師の経験を自分の人生観、他国の人と接触することにおいても非常に助けになっております。シンガポールには1年、韓国には、まあ、7年5ヶ月、あとまた引退しても2年4ヶ月ぐらい行きましたので約10年、 宣教師の生活をさせていただきましたけれども、現在の引退後の私にとっては、人生観においてもまた日本人の労働不足から言って外国人労働者がたくさん日本に入ってきてますよね。そしてこの今治にも造船所やタオル工場がありますので、中国の人やインドネシア、フィリピンの人、いろいろ労働者が来ております。まあ、そういう人たちに対する見方も非常に友好的、友人として見れますので、そういう人と会っても本当に笑顔でね、声かけ合いに対して大変自分自身の人間性が豊かになって感謝しております。で、宣教師になりますとね、もうこういうふうに言われました。Once a missionary, always a missionary. ひとたび宣教師になれば生涯宣教師と、こういう言葉がありますので、私はだから日本に帰ってきましても、もう眠りにつくまで、宣教師、宣教活動、伝道していくんだという精神を植え付けられたということは大変大きな財産だと思っています。
今日は貴重な話を本当にありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。